三原ゆかりの芸術家特集。三原ゆかりの劇作家並木宗介。三原ゆかりの芸術家特集。今月、三原ゆかりの芸術家の作品が街を鮮やかに彩ります。文楽の代表的な劇作家並木宗介と、孤高の画人と呼ばれた旗森光敦さん。今月号では三原が生んだ芸術家の中でも、この二人にスポットを当て、皆さんを香り高い文化芸術の世界に案内します。日本の伝統芸能である文楽、その発展に大きく貢献した三原ゆかりの作家がいたことを皆さんは知っていますか？並木宗介。江戸時代中期、備後三原、現三原市の僧侶だった並木宗介は、その後、文楽の脚本である浄瑠璃の作家として大活躍しました。29日土曜、その代表作、奏で本忠臣蔵が、芸術文化センターポポロで上演されます。並木宗介の軌跡をたどりながら、文楽の魅力を紹介します。世界的に評価される文楽。文楽は日本の伝統的な人形芝居で、その成り立ちは江戸時代初期にまで遡ります。物語の語り手である太夫、三味線、人形の三者が一体となって表現する舞台芸術で、人形浄瑠璃とも呼ばれています。平成15年には、ユネスコから無形遺産の傑作宣言を受けるなど、その芸術性は世界でも高く評価されています。文楽の黄金時代を築いた三原ゆかりの並木宗介。並木宗介は青年時代、本町の禅寺、成就寺で談慶の名前で修行していました。30歳頃僧侶を辞め、大阪で浄瑠璃作家に転身。一躍人気作家となりました。精力的に創作活動を行い、57歳で亡くなるまでに約50作の浄瑠璃を手掛けました。中央図書館には、並木宗介が成就寺の僧侶だったことを示す文献、三原集が所蔵されています。並木宗介は文楽の三大名作と言われる、菅原伝授手習鏡、義経千本桜、奏本忠臣蔵の合作者の一人として知られています。しかし近年の研究では、作風などの特徴から最も中心的な役割を果たしたことが明らかになっています。三大名作だけでなく、現在も文楽や歌舞伎で繰り返し上演され続けている演目の多くに、並木宗介が関わった作品があります。忠臣蔵の代表作、奏本忠臣蔵。今回上演される奏本忠臣蔵は、江戸時代前期、江戸城内で人情事件を起こして切腹した浅野匠の神の仇討ちのため、その家臣である大石蔵之助ら赤穂浪士が事件の相手方である吉良上野介邸に討ち入った実際の事件をもとにしています。この元禄赤穂事件は発生直後から数々の演劇の題材として取り扱われましたが、人情事件から47年後、並木宗介が作った奏本忠臣蔵が初演されました。同作はたちまち多くの観客を呼び、現在まで事件をもとにした作品の代表的な存在となっています。インタビュー。人形浄瑠璃文楽座三味線、鶴沢聖光さん。鶴沢聖光さんの顔写真があります。今回の公演では、三原市出身の三味線奏者、鶴沢聖光さんが出演します。文楽の魅力や三原への思いについて、鶴沢さんに聞きました。地元での初公演になります。ふるさとで公演ができることを大変嬉しく思います。三原で生まれ育ち、その間たくさんの人のお世話になりました。 恩返しの意味でも舞台の上で三味線を演奏している姿を見ていただきたいです。並木宗助も三原にゆかりがありますが、文楽の黄金期を築いた偉大な浄瑠璃作家が三原にゆかりがあるということに大きな縁を感じています。並木宗助は多くの作品を残し、その多くは会場が大入り満員になるほど人気の物語です。並木宗助がいなければ文楽は現代まで残っていないと言っても過言ではありません。市民の人に文楽の魅力を伝えてください。古典芸能というと難しく聞こえますが、江戸時代の人にとって文楽は現代のテレビドラマや映画のような庶民的な娯楽でした。太夫の声、三味線の音、人形使いの動きは生で見るとダイナミックで、人形や舞台装置も見応えがあります。まずは気軽な気持ちで楽しんで文楽を身近に感じていただきたいです。写真、見開きで中央に人形一体を三人で操り、繊細な動きや心情までも表現している写真。右上に並木宗助の自画像でしょうか。早稲田大学図書館所蔵、忠臣蔵、おかめ評判より。左に並木宗助が若き日に修行した成就寺本町三丁目と、談慶の名前で漢詩を残した三原宗中央図書館所蔵の写真があります。写真の右下に写真、渡辺はじめ無断複製、転載を禁止しますと記載してあります。写真説明終わり。三原ゆかりの浄瑠璃作家並木宗助、奏で本忠臣蔵、文楽公演。時、29日土曜13時30分から。ところ、芸術文化センターポポロホール。内容、1、早稲田大学名誉教授内山美希子さんの講演。内山美希子さんの顔写真があります。2、文楽奏で本忠臣蔵5段目6段目の上演。出演者、豊武花房太夫さん、太夫、鶴沢清介さん、三味線、豊松清十郎さん、人形ほか。入場料、一等席3000円、二等席1500円。販売場所、ポポロ浮城ロビーほか。本公演は宝くじの助成を受けて実施しています。奏で本忠臣蔵 DVD 上映会。公演に先立ち、5段目6段目の導入部である3段目を内山美希子さんの解説付きで DVD 上映します。また、公演翌日に続きの7段目を上映します。時、1、29日土曜11時から11時45分。2、30日日曜10時から11時30分。ところ、中央図書館、定員各47人。申し込み先着順。入場料無料。申し込み先、文化観光課。電話0848676014。並木宗助パネル展。時、27日木曜から30日日曜9時から18時。ところ、芸術文化センターポポロホワイエ。入場料無料。問い合わせ先、文化観光課。電話0848676014。ポポロ文楽公演記念、義太夫と忠臣蔵グッズ展。時、6月26日水曜から7月14日日曜9時30分から17時。ところ、 歴史民俗資料館。内容、太夫が使う剣台や紙下などの展示。入場料無料。並木宗介と忠臣蔵の書籍展、時6月26日水曜から7月14日日曜9時30分から19時、土曜日曜日は18時15分まで。ところ、中央図書館。内容、三原集、三大名作の浄瑠璃本などの展示。入場料無料。問い合わせ先、中央図書館。電話0848-62-3225。三原が生んだ孤高の画人、旗森コートン。三原市出身の画家、旗森コートンさんの生誕90年を記念した企画展が、6月23日日曜までリージョンプラザで開催されています。三原をこよなく愛し、絵を描くことに生涯を捧げた旗森さん。本展では油彩画をはじめ、水彩画やデッサンなど約110点と関連資料を一堂に集め、孤高の画人と呼ばれた旗森さんの初期から晩年までの画業の足跡をたどっています。三原でスケッチに明け暮れた少年時代。旗森コートンさんは大正12年、豊田郡長谷村、現三原市小坂町で生まれました。幼い頃から絵が好きで、少年時代は沼田川の風景などを題材にスケッチをして過ごしたそうです。昭和11年、長谷西尋常小学校、現昭北小学校を卒業し、忠の海中学校、現忠の海高校に入学。そこで美術教師であり、洋画工芸の美術団体工風会の会員だった戸塚幸三郎さんに出会い、画業を志したといいます。昭和17年、忠の海中学校を卒業し、第六高等学校、理央津、現岡山大学に合格するも進学はせず、木原国民学校、現木原小学校で代用教員となりました。教師として子どもたちに絵を教えながら、自身の腕を磨きました。絵一筋に生きた孤高の画人。本格的に画家の道を歩み始めたのは、昭和18年に代用教員を辞めてからのことです。終戦後、東京や大阪で絵画の勉強を続け、昭和29年に独立美術協会展に初入選を果たしました。昭和31年には、関西独立賞第一席、25周年記念賞を重ねて受賞し、一躍脚光を浴びることとなりました。昭和33年、独立美術協会を退会するとともに、関西在住の独立展出品作家7人で、鉄警会を結成し、昭和36年まで活動を続けました。やがて、抽象画から具象画に転じ、欧州への取材旅行などの経験を重ねながら、風景、人物、生物など様々な題材を独特の厚塗りのタッチで描きました。その後はいずれの団体にも属さずに、三原をはじめ東京、大阪で開く個展のみを通じて作品を発表し続ける姿から、いつしか孤高の画人と呼ばれるようになりました。美意識の底辺にあるふるさと三原への思い。後年は病と戦いながらの創作活動でしたが、三原へ帰省するのを楽しみにしていたそうです。旗森さんは手記の中で三原への思いをこう書き残しています。放浪の末、独立展へ出品を始めた頃、ふるさと三原へ帰省してみた。その頃は黒瓦原の家並みがまだ町全体を低く占め、道も狭く、三原駅前は追い松が並び、情緒を示していた。旅の果てで懐かしむ風物は、 筆掛山、津波よりの詐欺島、桜山より長官する浮城城跡など、少年時代写生した風景だった。中略、昔日のことを思っていると、我が美意識の底辺には、幼い日々過ごした環境が脈々と生き続けているように思われてならない。昭和57年、原文のまま。平成6年に亡くなるまで、その生涯を絵に捧げながらも、ふるさと三原を片時も忘れなかった旗森さん。作品の中にあふれる郷土への思いを、ぜひ会場で感じてください。参考資料、生誕90年、旗森高頓展、三原市、平成25年、展覧会図録。写真、見開きで、中央に、アトリエにて昭和47年1月、絵を描いている旗森高頓さん。右上に、詐欺島、瀬戸内、昭和57年個人所蔵と、津波の港個人所蔵の絵。左に、三人、昭和31年、湘北小学校所蔵の絵の写真があります。写真説明終わり。生誕90年、旗森高頓展、時、23日日曜まで、10時から18時、ところ、リージョンプラザ展示ホール、入場料500円、大学生300円、高校生以下と障害のある人は無料。絵画の散歩道、ところ、市内14カ所の店舗、施設。一部展示が23日までの施設があります。問い合わせ先、文化観光課、電話 0848-676014。 絵画の散歩道で絵を展示している宝大寺愛子さん。本展に合わせ、市内の店舗や施設で旗森高頓さんの作品を展示する絵画の散歩道の取り組みが行われています。その絵の中に、力強く安さを踊る男女の姿が描かれた一枚があります。まさか本当に描いていただけるとは思いませんでした。この絵を所有する宝大寺愛子さんは、当時をこう振り返ります。帰省のたびに宝大寺さんの店を訪れたという旗森さん。何度か会ううちに自然と言葉を交わすようになったと言います。ある時、宝大寺さんが、安さ踊りを題材にした絵を描いていただけませんか?と頼んだところ、旗森さんは、はい、いいですよ、と気軽に応じられたそうです。立ち話での口約束、まさか実現しないだろうと思っていると、1年後に電話がありました。声の主は旗森さん。書き上がったので次の個展で持っていきます。宝大寺さんは、安さ踊りと題されたその絵を胸を弾ませて受け取りに行ったことを、昨日のことのように思い出すそうです。三原生まれの旗森さんが描いた三原安さの絵。市民にとっても特別な絵には、真面目で義理がたい旗森さんのエピソードがありました。絵画の散歩道には他にも多数の作品が展示されています。三原の街並みとともに楽しんでください。写真、三原安さ踊りの絵画をバックに、宝大寺愛子さんの顔写真があります。写真説明終わり。